皆さんこんばんは。12月15日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
よいしょ
よいしょ、はい、83MHz アイアンドララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが今夜は担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さてコロナで始まりコロナで終わってしまいそうな2020年も、
そうですね、
はい、あとは半月となってしまいました、
はい、
ね、今年はどんな年でしたかって聞くのが普通なんだけど、まあ、ほぼ全員がいい年ではなかったと思っていらっしゃるでしょうね。
そうですね、
まあ、まだこの先ねどうなるか分かりませんが、
はい、
まあ、来年は今年以上に、まあ、笑顔を作っていけるように、
そうですね、
はい、していきたいなと思いますね、
はい
はい、ではゆかりさんインフォメーションお願いいたします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それでは本日のメニューに参りましょう。
はい、
今週のスポットライトのコーナーですが、毎度おなじみ相原の食べ物シリーズ。
やったー
やった、嬉しそうだなんかね、基本的には冬がメインの食材になりますが、
うんうん、
今は季節に関係なく食されることも多いようです。
ほう、
ゆかりさんはお好きですか？
いやー、大好物です。
大好物
大好物。
あ、そうですか、はい、自分も好物です、
はい、
特にこれと日本酒の相性は、はい、本当にたまりません。
いいですね、
今回は牡蠣にスポットを当てたいと思います。
は
い、
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ラビ心を一つに。
窓を開ければ爽やかな風、今日もいつもと変わらない一日が始まる。だけど世界の
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます、
はい、
今回は牡蠣にスポット当てられてます。牡蠣、はい、 お好きですよね。
はい。
さっき聞きましたね。牡蠣がどういうものかというのはね、もうお分かりなことと思いますけども、ま
あ、そう
ですね。はい。二枚貝の一種でございます。はい、海の岩から牡蠣落とすことから牡蠣という名がついたと言われています。
なんかヘラか、なんかでこう、ガリガリやって取ってるようなイメージありますよね。
はい。栄養価にも優れ、タンパク質やミネラル分が、豊富に含まれることから、海のミルクとも言われています。
そうですね。
はい。そんな牡蠣ですけれども、食用として出回っている牡蠣の種類、大きく分けて2つあります。
岩牡蠣と、
岩牡蠣と、
真牡蠣。
真牡蠣。正解。
はい。
はい。岩牡蠣と真牡蠣、二種類があります。共通している特徴がですね、殻がゴツゴツした二枚貝。
確かにゴツゴツですよね。
うん、で、波を打ったようなこう模様があります。うんうん、一方、まあ大きな違いとしては、殻と身の大きさや、殻の厚みが、まあ、ちょっと違うようなんですね。
あ、真牡蠣と岩牡蠣と。
そうそうそう。
はい。
真牡蠣の方は、海水温の高い浅瀬で育つために、
はい、
岩牡蠣に比べると小ぶりで、
ほうほう
殻のゴツゴツした感じもやや抑えめなんですよ。
うん、
で一方の岩牡蠣は深海で育つんですね。
随分と差がありますね。
うん、で冷たい水と敵から身を守るために、まあ、大きくて、殻にも厚みがある。
ふんふんふん、
そして身も大ぶりで食べ応えも十分あるというのが、まあ、岩牡蠣の特徴で、まあ、真牡蠣の方は、まあ、世界中で最も広く食べられていて、まあ、身がしっかりした、まあ、プリッとした食感。
海外だと、なんか、オイスターバーとかって、言って売られてますよね、
うん、はい。はい、ありますよね。で、そんなね、牡蠣の産地についてちょっとお話をしていきましょう。
はい。
はい。国連食糧農業機関という機関があるらしいんですけども。
いや、噛みそうでしたよ。
はい。
早口言葉みたい。
2017年度に行った調査によりますと、
はい、
世界で最も牡蠣の漁獲量が多かった国、どこだと思います？
国？
うん。
日本じゃなさそうですけど。
じゃないんですよ。はい。実は中国。
お
ー。なんですね。
はい。
480万トンにも及びます。で、次に多かったのは韓国。で、漁獲量は約33万トン。
お
だいぶ差がありますけどね。
そうですね。
で、3位はアメリカで約20万トン。
まあそんなに差は。
うん。で、日本はどうかというと、17万トン。はい。第4位だそうです。
世界で。それでまあ多く食べてる方なんですかね。
まあそうですね。うん。世界で4番目ですからね。
はい、
で、じゃあその日本国内で、最も漁獲量が多かったのは、もうやはり牡蠣といえばここでしょうということで、広島県。
いやー、広島、うん、いいですよね。
は
い、
約10万3000トン。まあ、これは国内においては圧倒的な量で。
17万トンで、そうですよね。
そうそうそう。で、国内シェアの約 60% を占めていると。広島さんの。そうです、
うんうん。
はい。それが2番目に多かったのは宮城県。
うん。
約2万4000トン。
はい。
で、国内シェアは約 14%。広島よりも、まあ、はるかに少ないんですけども。
そうですね。
まあ、牡蠣の産地として全国的に有名な地域。の一つではあります、うんうんうん。それから3番目に多かったのが、岡山県。
確かに広島と岡山はなんか聞きますよね。まあ、
隣ですもんね。
はい、
瀬戸内のね。
うん
うん、
はい、
うん。岡山県は約1万3000トン。国内シェアの約 8%。ということで。
なんか広島の数字聞くとなんか。うん、
まあ 60% ですから圧倒的っちゃ圧倒的ですよね。
はい。
まあ、それ以外にも北海道だったり、岩手県だとか新潟県。
うんうんうん、
まあ海の幸がね、豊富なところなんかでも、牡蠣なんか取れたり。
うんうんうんうん、
はい、するようでございます。
はい。
はい、で、そんな牡蠣なんですけども、そうだな、ここで、ある、ちょっと言い伝えがあるんですけども、
はい、
はい。ちょっと、お教えしましょうか。
ぜひ、ご教授を。
はい。牡蠣は、R のつく月に食べろ。という言い伝えがあるんだそうです。
セプテンバー、オクトーバー、ノベンバー、ディセンバー。
おお、
R、
そういうことです。
ですよね。
はい、はい、昔からよく言われている、まあ、言い伝えなんですけれども、R のつく月というのは9月から4月。
あ、そうか。エイプリルもそうだ、
はい、
R、
はい。そうです。つまり秋から冬を越えて春までは牡蠣を美味しく食べられるということになります。
うんうんうん、
で、その反対に R のつかない5月から8月。
はい。
はい。メイからオーガストまで。
はい。
の間は牡蠣を食べるのと言われているんですが、まあ、これは、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、言い伝えなんですよね。200年以上も前にフランスで生まれた言い伝えなんだそうです。
フランス？
はい。でもまあ、当時は冷凍保存の技術がなく、夏場には牡蠣が傷んでしまうと、
まあ、
いうことから、
はい、
まあ、実際に、法令でも定められていたんだそうです、うんうんうん、当時。
結構フランスってなんかワインとかもなんか製法の取り締まりっていうか法律が結構厳しいんで。
はいはいはい。
結構食に厳しいというかきっちりしてるんですね。
そうですね。まあ、冷凍技術の発達した現在ではね、まあ、R のつかない時期でも、マガキとか。
そうですね。
はい、食べることはできますし、まあ、ただオフシーズンはちょっと味が水っぽかったりとか。
ああ。
なんかそういうのもね、うんうん、あるようですよ。
うんうんうん、
はい。では、ここでね、早いもんで、ちょっとブレイクをしたいと思うんですけれども。
はい。
今回、牡蠣といえば、海のミルク。
ミルク。
はい。特に関連性はないんですけれども、はい、ちょっとこの曲を選びました。聴いてください。渡辺啓司、ミルク。はい。聴いていただきましたのは、渡辺啓司さんのオリジナル曲、ミルクでした。はい、なんでミルクなのっていう、先ほど海のミルクと言いましたけども、うんうん、
はい、
この渡辺啓司さんのミルクは、牛乳でございます。全く牡蠣とは関係ない。なんですか、まあ、ミルクつながりということで、はい、ちょっと無理やり感ありますけどね、持ってきました。さて、第3週目担当パーソナリティの相原龍太と、
アシスタントのゆかりがお送りしております、ラジオとラジコ。
今週のスポットライトは、牡蠣でございます。
はい。
はい。まあ、前半ではね、牡蠣の種類が岩牡蠣と真牡蠣、それから、うんうん、産地のお話とか、うんうん、あと、R のつく月に牡蠣を食べろみたいな。
そうですね。
はい。言い伝えの話をしました。まあ、後半ではね、まあ、牡蠣の、まあ、料理っていうのかな。そこのところからちょっといろいろと話をして広げていこうかなというふうに思っています。
後半、食べ物シリーズの後半っていつもお腹が空く印象があるんです。
ねえ、まだこの時間がね、罪な時間だよね。
そうですよね。
で、まあ、牡蠣と言いますと、まあ、様々な食べ方があるんですけれども、まあ、例えば、焼き牡蠣だったりとか、
うん、うん、うん、
それから牡蠣フライ。
あ、牡蠣フライ大好き。
牡蠣フライ僕はタルタルソースで食べるのが好きなんですよ。
あ、私は無難にソースとからしです。
ああ、いいですね。うん。それから、牡蠣の天ぷら？
いいですね。
うん、もあります。それから、土手鍋？
うんうん。
うん。あります。あと、普通に牡蠣鍋。
うん。
うん。味噌仕立てにすると美味しいんですよね、あれ。
いやー。
それから、牡蠣ご飯？
牡蠣ご飯？
うん。炊き込みご飯みたいな感じなのかな？
ああ、小ぶりのやつですね。
そうそうそうそう。
うんうん。
あれも結構いいね。いいお出汁が。
出ますもんね。
出ますから、牡蠣ご飯も美味しいです。はい、でも、やっぱり牡蠣といえば、やっぱり生牡蠣。
ああ、ちょるんと。
はい、じゃないですか。
もみじおろしと、ちょっとレモン絞って。
もみじおろしとレモン派ですか？
はい。
はい。私はポン酢派です。
まあ、同じような
、同じような問題だけどね。
はい。
はい。まあ、そんな、まあ、生食の牡蠣が、まあ、ね、生で食べるのが一番こう、オーソドックスというか。
そうですね。
ポピュラーじゃないかなと思うんですけども。
氷張った上にこう、ずらーっと。
一般的に魚介の生食を嫌う欧米食文化圏において、牡蠣は例外的に生食文化が発達した食材であり、古代ローマ時代から珍重され、養殖も行われていたと。
ほうほう。
で、生牡蠣はフランス料理におけるオードブル。になってたりしてますよね。
はい。
で、日本では、縄文時代頃からも食用されていたと。
古いんですね。
結構古いです。
うん。
多くの貝塚から、殻が発見されており、ハマグリに次いで多く食べられていたと考えられます。
うんうん。
で、室町時代頃にはもう養殖も日本では行われるようになったという、説があるようです。
あら。
はい。で、まあ、さっきね、牡蠣のこの料理言いましたけど、うんうん、あと調味料なんかもあるじゃないですか。まあ代表的なのはオイスターソース。
ソース。
うん、うん。牡蠣油ってやつですよね。
はい。
それから、あと、牡蠣醤油っていうのかな。
ありますね。
うん。あれ、広島かなんかが有名らしいんですけど、こっちでも売ってんのかな。
なんかたまに見かけますよ。
あ、そうですか。
うん、見かけます
よ。スーパーで？
スーパーで。
あ、ほんと。
はい。
あ、じゃあちょっと探してみよう、ほんと。あとは、干し牡蠣。
ほう。
干した牡蠣ですよね。まあ、中国とかでやっぱよく、食材として使われたりするのかな、
うんうん、
あんまり日本で使ってるの見たことないですけど、まあ中国料理屋さんとかだと多分ね、もしかしたら使ってるかも、はい、知れませんけどもね。うんうん、まあそんな牡蠣ですけども、まあ今言ったように、こう、生で食べるのが一番、美味しいとはされていますけども、
はい、
古くから食べられてきた牡蠣であるが、その一方で当たる食品としても知られて。
そうですよね。
はい。まあ牡蠣の食中毒が注目されるのは、非加熱状態で食べられる機会が、多いことと、まあ、関係していると、
うんうんうんうん。
で、例えば、同じ二枚貝でも、
はい、
アサリとかハマグリ、
うんうん、
あとシジミ、サザエ、といった貝は加熱してから、ま、丸のまま。
そうですよね。うん、
で、
う
ん
う
ん、あとホタテ。ホタテは、貝柱を生で食べることはあるにしても、
はい、
まあ、基本的にはこう、焼いたり茹でたりとか、して、
ね、
まあ、食べることが、まあ、大体基本、じゃないですか。
うんうん、はい。
で、牡蠣に関しては、 調理方法や食べ方については、生食のケースが多いために、まあ、十分注意する必要があるよと、うんう
ん。はい。
はい。で、現代の日本国内で流通している生食用の牡蠣というのは、
はい。
食中毒を極力回避するために、
はい。
生産流通段の段階で、いくつかの対策が、
ほうほう。
もうすでに取られているんだそうです。まあ、例えば、生食用として販売される牡蠣には、
はい。
加工基準が設けられ、もうその段階で加工の、ね、基準が設けられ、まあ、牡蠣そのものを対策として、規格基準が設けられていると。
で、それをクリアしないと流通されない。
まあ、流通されないということですよ。ほうほうほう、うん。だからそうしないと食卓に並ばないということなんですよね。まあ、そのさらに、まあ、保存の基準とか、表示基準。おそらくその牡蠣、まあ、生食用とか、加熱用とかで売ってますよね。
うんうんうん、売ってます、売ってます。ま
あ、その表示基準なんかも、まあ、規定がされていると。うんうん、いうことなんですね。ま、まあ、だから、その、貝を、ま、食べる際の、ま、注意するべきこととしては、う
んうん、はい、
まあ、やっぱり十分に加熱することで食中毒を、ま、回避できる、というのが、ま、一番にあるんですけれども、
うんうん、
まあ、ただね、やっぱりこれ、確率の問題だと言ったら、それまで、ね、当たっちゃう人は当たっちゃうみたいですからね。
なんか、私の母が独身時代にやっぱ当たったみたいで。
ああ。
それから牡蠣食べてないし、もう嫌いって言ってます。
もう多分加熱用も多分食べられないんでしょうね。
食べてるとこ見たとこ、見たことないです。
もうだからもうそのね、もう嫌なイメージがね、
うんうんうん、
ついちゃって。
ですね。
また自分もまた当たっちゃうんじゃないかみたいな。まあ怖いですけどね。
はい、
まあ、だから十分ね、加熱をしてね、食すということもまあ一つではありますし。うんうん、で、
はい、
特にね、オールシーズンね、今はね、美味しく食べられる牡蠣なのでね、
はい。は
い。いろんな食べ方でお楽しみなのもね、いいと思います。はい。はい、というわけで今週のスポットライト、牡蠣をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナーですね。
はい。
合言葉になります。
はい。
今回は、相原の方で、はい、楽曲をご用意させていただきましたので、
はい。
はい。では、届けいたしましょう。
はい。お願いします。
ポプラの枯葉が舞い降りる、駅前の時計台の下、華やかなイルミネーション、素敵な夜を彩る。遥かな夜空を見上げれば、輝く満天の星たち、強い北風の中オリオンがきらめいてる。華やかな街に流れるよクリスマスソング、いつの間にか口ずさんでいた。星空の下でこの思い伝えたい、君に届けウィンターソング。恋人たちが肩を寄せて賑やかな街を歩いてる。今年のイブの夜もきっと寒くなるだろう。携帯電話が鳴り出した。聞き慣れた着信メロディ、早くあなたに会いたい、切ない声が響いた。 はい、実はこれ2番の途中までなんですけどもね、
はい、はい、
お届けいたしました、曲のタイトルが、
はい、
まあ、ちょっと言いましたけども、ウィンターソング、
うんうん、はい、冬の歌、
冬の歌、もうまさにこの時期、
そうですね。
ならではというか、まあ、12月という言葉ありますのでね。
はい。はい、
歌ってるアーティストさんなんですけれども。
どなたなんですか？
これ実は、相原龍太という方でしてですね。
そうなんですね。
自分やないかい。久しぶりにちょっとね、自分のオリジナル曲をもう、はい、ちょっと持って、こうしていただきました。
はい。
まあね、もうすぐクリスマス。
はい。
ということもあって、まあ、選曲をしたわけですけれども。
はい。
さて、ゆかりさん、率直に、詩を聞いていかがでしょう？
もう、なんか、冬って恋人の季節ですよね。
恋人の季節。
なんか、人肌恋しいっていうのが。
ああ、うん、まあ寒いですからね。
さあ、そうなんです。
はい。体と体を寄せ合ってね、ちょっとでも暖を取りたくなりますよね。
はい。なんか、
うん。
甘酸っぱい感じがして、もうなんかもう、はぁって少女漫画読んでるみたいな、なんか歯がゆい気持ちになりました。
あ、そうですか。そうですね、はい、このウィンターソングなんですけど、作ったのがもう、かれこれ16年くらい前になるんですよ。はい。もうだからその当時はね、まあ、自分で言うのもおかしいですけど、はい、なんとなく青かったです。だからなんかね、こう、ラブソング的なものもちょっと多めに書いてたような気がいたします。うんうんうん、で、まさにね、ウィンターソングという、まあ、そのタイトルの通り、冬の歌、まあ、冬のこのクリスマス。
オリオンって言ってたんで、オリオン座とかですか、
うん、そうです。オリオン座はね、冬の星座。
そうですね。
はい。まあ、それをイメージして作って、うんうん、まあ、街角に流れるクリスマスソングだったりとか。
聞きながら、山下達郎さんあたりかななんて想像してましたけど。
うん、ああ。まあ、そうですね。はい。で、実は今回、音源ちょっとご用意させていただいたんですけども、
はい。
15年ぐらい前に、まあちょっと知り合いの方とレコーディングをしまして、まあちょっとアレンジを加えた形で、まあピアノの他にもね、ストリングスが入ってたりとか、
うんうんうん、
はい。結構綺麗なアレンジに仕上がっています。うんうん、ただですね、いかんせん15年前なんで、すごい、若いっすよ、俺。
いやー、楽しみ。
まだね、すごいね、歌声もね、なんか微妙な気がしなくもないんだけどね、初々しい時の、相原の歌声をぜひ堪能していただければと思います。はい、では、聴いていただきましょう。はい、相原隆太で、ウィンターソング。
この思い伝えたい君に届け Winter Song 恋人たちが肩を寄せて賑やかな街を歩いてる今年のイブ
83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、 パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい、さて相原よりライブのお知らせですが、
はい、
まあ、今年はもうさすがにありません。
そうですね、
はい、来年なんですけれども、
はい、
来年の1月30日
はい、
はい、なんですが土曜日になります。東京は北千住にありますマジカルファンタジーというライブバーで、
はい、
30分ステージに出演する予定です。
はい、
詳細は相原のツイッターおよびフェイスブックでお知らせさせていただきます。
そして私ゆかりからライブのお知らせはしたいんですが、まだ未定ですので。
未定です。
そうなんです。
はい、
私もあの、ね、決まりましたらツイッターとフェイスブックでお知らせいたします。
はい、ね、2021年の、ね、一発目のライブね、早く決まるといいですね。
はい、決めたい。
はい、さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回は牡蠣にスポット当ててみましたけれども、はい、ゆかりさんいかがでしたでしょうか。
いやー、毎度後半お腹空きますね。お腹空きました。
お腹鳴ってない？大丈夫？
なりそうです。
なりそうですあ、それはやばいですね。でもね、本当牡蠣はこれからのね、まあ、シーズン、まさに冬のね、
そうですね、
はい、牡蠣鍋が食いたくなってきましたね。
あ、当たらず一生を得たいです。
ね、結構自分の知り合いでも当たってる人が、はい、いるだけにね、
結構聞きますもんね。
ね、お母さんもなったって言ってましたからね。
そうなんです。
はいね、はい、気をつけて、
はい
はい、食べていきましょうね。
はい
はい、ではゆかりさん、インフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。
はい、さて来週の放送は12月22日火曜日、第4締め担当パーソナリティ、声優の白崎風花さんで、
はい
はい、お届けいたしますので、どうぞお楽しみに。
はい、
第3週目としてはね、2020年今日で、放送が終了となりますのでね。
あ、早かったですね。
早かったですね。今年1年間皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もね、何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではお相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next year. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。